について次のように書かれています。まあ、この箇所を見ると、もちろん主だけが唯一の良い牧者であると言えます。本物は一つしかない、偽物は多い。ヘセキエル書の34章の中一節から、誠に神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これに世話をする。牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養おう。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の越えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを生かわせる。神である主の見つけ、私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。その前の八節の後半、私の牧者たちは私の羊を探し求めず、帰って牧者たちは自分自身の養い、私の羊を養わない。まあ、ユダヤ人たちは旧約聖書の内容を知っていました。そして、彼らは良き牧者についてどれほど多く約束されているかを知っていたのです。そして、今は急にイエス様が彼らの真ん中に現れ、私こそ良き羊飼いですと言われたのです。結局この御言葉によってイエス様は自分自身の明らかにしてくださいました。イエス様、自分こそメシアであると知性している多くの者たちとは対立します。その人々は皆、良き牧者ではなく、悪い牧者だったのです。彼らは、前に読まれました、ヨハネ伝七章一節によると、門から入らないで、他のところを乗り越えてくるのです。すなわち、旧約聖書の約束通りでは、ありません。旧約時代の約束は、悪い牧者によっては実現されませんでした。彼らは主の羊を探し求めず、自分自身の牧者だとあります。良い牧者は、鉄と鉄尾、自分自身の無にします。羊たちの幸い、また永遠の幸せしか考えられないお方です。悪い牧者は自分だけのことしか考えられません。良い牧者として、イエス様は許すお方である、与えるお方であり、罰するお方ではない。二番目のイエス様のあしかしとは、私は、盗人ではない、門そのものです。盗人は、盗むため、また殺すためにやってくるけど、私は、守るため、救い出すため、力づくるために、来た、と言われました。もちろん私は、門ですという表現は確かにちょっと、理解しにくい言葉かもしれない。ヨハネ伝書4章の言葉を読むとの方がわかりやすい。私は 唯一の道そのものです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできない。もちろん意味は、これと全く同じです。私は門です。まあ、当地の羊飼いたちのことを調べればわかります。彼らは夜になると、もちろんすべての羊を集めて、まあ、一つの囲いの中に追いやりました。けどこの囲いとは、ドアのない、門のない囲いだった。そうすると、意味のないものなのではないでしょうか。羊たちが、門のない囲いの中にとどまるなのでしょうか。出るなのではないでしょうか。羊たちにとって危険なのではないでしょうか。まあ、もし当地の羊飼いたちにこういうことを聞くと、もちろん彼らは笑いながら、微笑ながら言うでしょう。いや、私は門ですと。羊飼いは夜になるとその入り口のところに横たわって寝るんです。ですから、その囲いを出ようとする、どの羊も、また、どんな猛虫も、私の上を通らなければならない。私は、命がけで、羊のために戦います。私は、門です。と、当地の羊飼いたちは言ったんです。そして、イエス様は同じ言葉を使ったのであります。イエス様は、私によって守り、保護、安全が約束されています。イエス様により頼み、イエス様に信頼する者は、今日も必ず守られます。導かれます。信頼する者は決して失望させられない。悪い羊飼い、雇い人たちは自分自身のことしか考えられない。問題になると、危なくなると、必ず羊のたちのことはそれ、自分のことを考えます。まあ、イエス様は、盗人は盗み、人を殺す、と言ったのです。イエス様とは違う。イエス様は自分自身の全くはそれ、いつも、羊たちの救いのためにだけ心配なさるお方です。イエス様はどうして唯一の良い牧者なのでしょうか。イエス様は一体どうして唯一の門なのでしょうか。答えは、私は羊たちのために自分の命を捨てるということです。彼らの債務と罪のために私は身代わりとして死ぬ。私の死とは彼らの罪に対する裁きです。しかし私はただ単に贖いと許しのためにだけ死ぬとではない。私の命を与えるために死ぬ。私は羊たちが私の命を自分のものとすることができるために私の命を捨てろとイエス様は言われたのです。良い牧者はただ単にご自身が罪そのものとされたことを良しとしただけではなく、復活なさり、再びご自身の命を受けてくださったのです。イエス様はご自分の命を与えてくださった良き牧者だけではなく、今日も臨済しておられ、我々のために生きておられ、一人一人のことを心から考えていてくださり、配慮をしておられるのです。この良き牧者の近くで生活する者は、心配する必要はない。主は必ず必要な 家庭を備えてください。病気になった時に看病してください。誘惑から守ってください。また、多くの守りと安全を保障してくださるお方です。イエス様は、父に至る唯一の門であり、天国に至る唯一の道であり、まあ、イエス様お一人だけが罪の許しと永遠の命を提供しておられます。ヨハネ伝七章の九節に、誰でも私を通って入るなら救われます。まあ、これこそが聖書の喜びの訪れです。ありのままの状態で、まさにそのままの状態で、イエス様の身元に行くことが許される。イエス様は待っておられ、決して拒むことをしないお方です。主は許してくださり、解放してくださり、新しくしてくださるお方です。彼に信頼する者は失望させられることはない。イエス様は唯一の良い牧者です。イエス様お一人だけが決して失望させません。イエス様は解放されるための唯一の門です。誰一人としてイエス様の身元に行く者は失望させられることはありません。求めているものを見出すのです。もう一つのイエス様の証とは、私は冒涜者、神を冒涜するものではない。私は父の息子です。まあ、聖書の中で四つの福音書がありますけれども、一つ一つの特徴とはもちろん違います。ヨハネでの特徴とは、イエス様を神として明らかにするためです。そして、ヨハネでのだけで一番よく出てくる言葉は、父という言葉です。イエス様は、あなた方の信じている聖書の神とは実は、私の父だよ、と言われたのです。ヨハネ伝の中だけでもね、80何回も父という言葉が出てきます。もしイエス様は私の父の代わりに我々の神という言葉を使ったならば、問題にならなかったんです。まあそうでしょう。けども、イエス様はいつも、この大宇宙を創造された唯一の誠の神とは、私の父です。と言われたから、結局、大問題になったのです。前に読まれました三節を見てもわかります。私と父とは一つです。いや、一体どういうこと？イエス様は、ただ単に父によって蘇らせただけではない。自分の力でもって蘇られたと。この七章にも書かれています。十七節と十八節です。父がおできになることは、御子、イエス様もまた全く同じようにおできになると書かれています。イエス様は多くの奇跡を行いましたけど、いつも私は父の御業を行うなどであると言われたのです。奇跡だって私の技ではない。私が父と結びついて一つになっていることを表すことに他ならないとイエス様は言い続けたのです。私と父は一つである。すなわち永遠から永遠になるまで、私は父と共におり、力、権威、知恵、